じゃあ次にグルーブの練習していきます。グルーブっていうのは日本語で言うとノリなんですね。いわゆるリズムが単調になってるだけじゃなく、前からお話してますけど、私はリズムに乗るときに体を動かすわけです。そうするといろんな筋肉とか骨の関節とかがこう乗っていくんですけども、それが微妙に遅れたりするわけです。例えば今屈伸、膝を屈伸してダウンアップダウンアップダウンアップってやってきますけど、そうすると体の部分によってこのチームのが遅れたり早かったりするんですね。そうするとこのタックンタックンっていうビート感っていうのが出てくるわけですよ。ただ動くだけでビート感っていうのがね。で、これがグルーブに関係してくるわけですね。で、いろんな音楽ありますけども、グループっていうのはあります。すべての音楽にあります。ただクラシックの場合はグルーブが複雑で、指揮者によってそれが微妙に速くなったり遅くなったり、もっと高度なんですけど、で、それをもっとわかりやすく、回収が賛美する場合は一つのグルーブで乗っかっていく、そんな感じでね、やっていくわけです。で、ずっとグルーブについて学んでますけど、今日はですね、先週に引き続いてロックというね、リズムをちょっと学んでみたいというふうに思います。先週のグループは比較的なんて言うんでしょうか、お父様お母様というか、先週のグループはちょっとシニア世代だったので、まずロックのことを説明したから、でもロックのうちのちょっとひどいものは賛美には向いてませんねっていう、なんか二段構えで説明しなきゃいけなかったので、ちょっと言い足りない部分がありましたので、今日は若い方がねいらっしゃるので、ロックってのは大体わかると思います。で、だけど賛美に向いている、これは許せるぞっていう範囲と、いやこれは賛美はできないんじゃないだろうかっていうのがあるっていうのね、ちょっと聞いてみていただきたいというふうに思います。それでですね、一言でロックって言ってもいろいろ歴史があるんですけど、まあ早い話が、まずその電気楽器が始まったということですね。多くの方に音楽を届けるために電気で覚醒するっていう音楽が始まって、そしてそれを大音量でやろうよっていう話になって、だんだんジャズからロックっていうのが始まっていたわけですね。そしてリズム対応をアフロビートっていうアフリカの音楽とか黒人の音楽とかからどんどん取り入れていったのがロックなわけですけども、で、どこまで許せるのか、どこからがダメなのかっていうのは、結論から言いますと、今の私たちの感覚、これは重要ですね。いやこれは無理だっていうのはやっぱあると思うんですね。で、それはね、聖霊様がそれストップされてるっていう場合もあるし、まあ、私たちの常識とか生まれ育ってきた感覚もあると思いますよね。でも中にはやっぱりこれはどうしてもやっぱ無理じゃないかなっていうのがあります。で、それ聞いてみていただいてね、ちょっと調べてみてください。というのは、もともとこれは変だぞっていうのが決まってるわけじゃないと思うんですよね。だけど神様に向かうときにどこに力点が置かれているのか、今から聞きますけど、体をこう乗せて激しく陶酔させていくまでにこうやっていくっていうのは、どうしてもやっぱり神には向かないんですよね。神に心は向かない、霊は向かない、体が悪霊に向かう。例えばバリで、バリ島っていうのがね、インドネシアにありますけども、剣を、もちろん本物の剣じゃないでしょうけど、剣をね、自分の体にこう当てて陶酔して踊るっていうダンスがありますけども、まあ、そのダンスと音楽で神を褒めたたえるということはまあできないですよね。わかりますでしょうか。つまり結局そういうことですよね。はい。じゃあちょっとね、聞いてみます。今日はね、ロックのうち、まずね、ロックのうちロックっていうリズムと、で、その後出てきたハードロック、イギリスを中心に出てきましたけど、ディープパープルとかレッドチェッペリンとか、そういったハードロックっていうのが出てきたんですね。リズムをちょっと強烈にしたやつ、それをちょっと聞いてみますね。あとその後ね、これはどうしてもちょっと向かないんじゃないかと私が思うのは、メタルっていうのがあるんですけど、メタルロック、ヘビーメタルって言われてるものですよね。ただヘビーメタルをしてる人がダメっていうんじゃなくて、素晴らしい声の持ち主の稲川めぐみ牧師は元ヘビーメタルのボーカルだったそうですからね。だからそういった方がどんどん救われて、素晴らしい喉で賛美していただくといいと思うんですけど、その今言ってるのはグルーブの話です。そして参考にパンクロックっていうのを聞きます。で、今なぜそれを聞き分けようとしているかというと、よくね、ロックはダメです、神様を賛美することはできませんっていう人の中で、歌詞がいけないからっていう人がよくいらっしゃるんですね。ロックはなんか呪いとか悪魔を褒めたたえてるからダメなんだとか、あとライフスタイルがなんか過激だからだっていう、そういう文化的なことっていうかね、側面から言われる方がいるんですけど、私はね、もっと 根本的だと思います。つまりグルーブ、ノリが神に向かうことができるか、あるいはもっと破壊的な、あるいは陶酔的な肉体的な方に向かうかっていう、まあ、そういうことだと思うんですよね。まあ、ちょっと聞いてみましょう。まずこういう順番で聞いていきます。最初にロックらしいロックを聞きますけど、これちょっと賛美に向かないんじゃないかっていうのをまず聞きますね。で、その後でハードロックを聞きます。そしてメタルを聞きます。そして参考にパンクロックを聞きます。そして最後にこのぐらいのロックだったら乗れそうだぞっていうロックの方に戻ります。ロックを今日は2個聞くわけですね。いわゆるロックという何もついてないロックね。これは向かないぞっていうのをまず聞いて、最後にかろうじて賛美としてできるかもしれないなっていうのをちょっとやってみます。まあ、ちょっととにかく聞いてみましょうか。これはですね、ロックの中の、まあ、典型的なというかよくありがちなあのビートなんですけど、でこれ、まあ、リズム帯ドラムの動きだけだと普通なんですね。いわゆるチャンタンチャンタンタンタンチャンというのは、これはあの賛美でも時々使うかもしれません。こういう刻み方は8ビートを刻むやり方ですね。だけどこのベースがね、バンバンバンバンバンバンバンバンっていうのは、やっぱりどうしてもこうなんかこうちょっと不良っぽい革ジャンっぽいっていう感じですね。なんかそんな感じしますよね。しませんでしょうか、ね、でこれで例えばこれ乗っかっちゃうと、乗っかる人はないんですけど、一応乗っかって仮に見るとね、ダンダンダンダンダンダンダンっていう、なんかそんな感じになっちゃいますよね、どうしてもね。だからちょっとね、これ厳しいかなっていう感じがします。じゃあ次にですね、今度はじゃあハードロック、もうちょっとハードになった感じなんですね。リズム帯が強烈になってよりシンプルにタイトになるロックなんですけど、ちょっとそれ聞いてみましょうか。今音量控えめに聞いてますけど、まあ、ハードロックとか聞かれる人はこんな音では聞かなくて、もっとガーンと音で聞きますよね。まあ、これも皆さん賛美には向かないなと思うと思うんです。でアフロビートっていうね、アフリカのビートが入ってるわけです ね。でこれだったらスモークアンドウォーターってなりますよね。ね、なるでしょ。だからこれはやっぱり賛美に向かないんじゃないですか、どうしても。なんかね、そんな感じがしますよね。ディープバブルとかレッドゼッペリンとかのイギリスのあの時代のロックですよね。でパンクがその後出てきたんですね。ロックをちょっと変形させたやつ、早くしただけなんですけど、ちょっとパンク聞いてみましょう。パンクの影響でメタルが出てきましたので、今ロック評論してるんじゃなくてですね、グルーブがどういうふうに、何が神を賛美するのに向いていて、何がそうじゃないのかっていうのね、ちょっと見ていこうとしているわけです。じゃあパンクロック、私20年前それをやってたんですけど、ちょっと聞いてみましょう。こういう感じなんですね。乗り方っていうのはもうこういう感じで、おそらく賛美には再臨に至るまで使わない、何ていうのかな、パンクで賛美するっていうのはないだろうかなっていうふうにちょっと思います。っていうのはやっぱり体をわざと痙攣させるようにこの乗らせるんですよね。でお客さんの方もこうなんか縦にこうでドンドンってね、昔黒ずくめ の人とかやってましたけど、これパンクロックちょっと速くしていったわけですね。ビートを速く、アフロビートを使いながらも速くしていったわけですね。で乗りをこう痙攣するような感じでやっていったわけです。反発心とかがね、そういう風に なっちゃった、そういう時代があったと思うんですけど、で今度はその影響でハードロックが速くなった。しかもその金属的な感じが出てきたわけですね。これをメタルロックっていうんですね。さっきのハードロックがですね、 比較的まだちょっと人間に近かったんですけど、このメタルの方はいわゆるインダストリーっていうか、その工業的なっていうかな、なんていうのかな、そう、人工的といいますか、そういう感じですね。金属的な感じ。でこれも結局独特の裏声でっていう感じになりますよね。シャウトなんですね。これまあこれでも賛美っていうのはまあちょっと無理だろうなって思います。結局その歌詞が問題とか、あとライフ付随するライフスタイルが問題とかじゃなく、別にその革ジャンに病を打ってる人だって救われるでしょうしね、今後。だから別にそういう格好とかファッションではなくて、私はあくまでもグルーブの問題だと思うんですよね。体をどのように乗せていくのか、でそれがどっちに向かうのかっていう。で今聞きましたハードロック、メタルロック、パンクロックっていうのは、まあ、どうしても肉体のその痙攣というか陶酔とか、そういう方向に体の動きを向けていきますので、賛美にはどうしてもちょっと向かっていけないなっていう感じですね。で最後にロックの中でもこのぐらいだったら大丈夫っていうのをちょっとね探してみました。今音源聞いてますのはドラムマシーンの中からね、いくつかのパターンを聞いていただいてるんですけども、ちょっとこれを聞いてみてください。これはロックの一種ですけども、このぐらいだったらですね、賛美に使える可能性がありますよね。明るい感じに聞こえますよね。さっきのドラムが同じなんですけど、最初のバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンっていうのはどうしてもちょっとなんていうのかな、こう不良っていうような言い方があれですけども、なんていうんでしょうか、ちょっとこう社会に対して拗ねてるぞっていう一つの表現だと思うんですけど、でこの今のこのロックの場合は。乗せていくことっていうのは可能だと思うんですね。私は明るい感じ、タンバリンの音とかね、明るい感じを醸し出してますよね。で基本的にそのロックを今聞いてるのは結局その、私のノリがどっちに向かうのか、例えばこの今8ビートっていう形でこれが刻まれてるんですけど、タンタンタンタンタンタンですね。でこれは一つのノリとしてあります。で私たちはその体を乗せることで、あ、楽しいんだっていう流れに入っていきますね。でこれを神様に向けることっていうのは私はできると思うんですね。だからロックがいけないとか何がいけないっていうことよりも、私たちの体を刻むそのビート、グルーブがですね、どちらに向かう方向に位置づけられているのか、まあ、これがね一つのポイントだと思うんですね。じゃあこれにちょっと乗ってみましょうか。じゃあ皆さんどうぞお立ち上がりください。8ビートなんですけど、まあ、8ビートに の乗り方、これちょっとねやってみます。で、この洋楽系のビートの乗り方っていうのは前も話したように、縦のなんていうのかな、日本人の特有の表乗りじゃないんですね。表乗りっていうのは1、2、4、4、1、2じゃなく逆なんですね。つまりつまりごめんなさい、ワンっていうところをダウンするんですね。じゃあワン下がってもらえますか、一回下がってもらってますか。まずタイミングを取るためにタンタンタンタン、ワンっていう時にワン、膝を屈伸、そうですね、膝を今曲げていただきました、立った状態で、このタイミングをもう一回やりますよ。ワンですかね、ワン、ツー、スリー、ワン、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン。で、これでサイドステップをしますね。ダウン、アップ、ダウン、アップ。はい、そうですね。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。ダウンっていう時に、サイドで、足を出して、横に移動して、そして移動したところでワンクッション、そうですね、ダウンダウン、そうですね、ダウン、はい、ダウン、はい、ダウン。こういうノリだったらまだというか可愛らしいですよね。シャウトとかそんな感じじゃないですよね。楽しい感じ、これはいい感じだと思います。 結局同じ楽器を使ってもその演奏する側 の、 その魂というか心の状態って出ますよね。でこういうロックのやり方っていうのがあるわけです。ダウン、はい、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン。でこの刻み方ですね、これ8ビートの乗り方、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。ちなみに例えばブラック系の方とか、あとその音楽ずっとやってる方はこの8ビートの刻みなんですけど、これまあ本当は16で刻みながらやるっていう人いますよね。私もどっちかというとそっちで乗ってますけど、つまり体の中ではつくつくたつくつくつくたってやりながら、表ではこうあえて8ビートに乗ってるわけですね。だから余計ななんかこういう動きが入ったりするわけですね。まあそれはいいんですけど、まあとにかくワン、ツー、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、ワン、ツーね。だからムーンウォークっていうのも結局その同じあの動きですよね。ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。どういうタイミングで体を動かすのかっていうこれですね。ワン、ツー、はい、ワン、ツーね。そうするとずっと体を動かしてると一定のリズムに乗っけていくとなんか楽しいぞっていうかね、なりますでしょうかね。あんま考えない方がいいですよね。そうそう、乗っかっていくとこの感じてきますよね。でずっとお話したように裏拍、洋楽系っていうのは後ろにアクセントが来る英語圏の音楽なので、どうしても裏にビートが来るわけですね。パーン、でしょうか。